次に、決算特別委員会の審査概要です。9月定例会で継続審査とした令和2年度決算の認定に関する議案について、9月28日から30日にかけて開催した決算特別委員会で審査し、付託した4案件はすべて認定すべきもの、可決すべきものと決定しました。主な質疑を紹介します。一般会計、特別会計決算。総務費、シティプロモーション推進事業。問い、どのような層をターゲットにして事業を推進したのか。答え、若い世代の定住志向や他者推奨志向が低いという各種調査の結果を受け、横浜市、川崎市、東京23区に居住する20代後半から30代の子育て世代に向けた事業を実施した。SNS を活用した情報発信などのほか、ご当地ナンバープレートのデザイン作成も行った。総務費、災害対策本部対応力強化事業。問い、新たな被災者台帳システムを導入したということだが、システムを活用して実施した訓練の内容と効果を伺う。答え、広報、物流、ペット対策、受援計画、福祉避難所、帰宅困難者に関する研修を計11回実施した。専門家の視点から新たな課題を定義してもらい、取り組み方針の整理を行うことができた。民生費、国際交流活動推進事業。問い、リトアニア共和国から任用した国際交流員の具体的な活動内容を伺う。答え、市内の教育機関や各種団体などでリトアニアの歴史や文化、日本での体験などについての講演を行い、17件、603人の市民と交流した。その他、広報平塚へのリトアニア紹介記事の掲載や、ツイッターでの平塚の魅力発信なども行った。農林水産業費、担い手総合対策事業。問い、新規就農者に対して、どのような体制で相談やフォローを行ったのか、その効果についても伺う。答え、農業支援ワンストップ相談窓口を開設し、スムーズな就農に向け各機関が連携して対応した。また、アフターフォローとして、ワンストップ窓口のメンバーや地元の農業委員などがアドバイスを行った。その結果、新たに7人を就農に導くことができた。土木費、建物の耐震性向上促進事業。問い、危険なブロック塀の除却に関して、どのような取り組みを行ったのか。答え、除却にかかる経費に対して補助金を交付した。11月と3月に自治会の全国回覧で補助制度の周知をする際には、建築基準法に定められているブロック塀の基準も掲載して、市民が自己点検できるようにした。消防費、常備消防事業。問い、コロナ禍における救急活動の状況を伺う。答え、救急隊の装備はすべての事案で、ゴーグル、N95 マスク、感染防止衣上下、ゴム手袋で対応している。救急車については、座席間にビニールシートで隔壁を作り、搬送中も車内除染システムを稼働することで、救急隊員や同乗する家族などの感染を低減させる対応をしている。教育費、中学校完全給食準備事業。問い、学校給食基本構想、基本計画を委託で作成した理由を伺う。答え、この計画策定については、給食センターの整備だけではなく、給食の運営や、具体的な整備手法、各種の衛生基準を踏まえた施設計画や資金計画に関する 専門的な知識や技術などを必要とする計画づくりであるため、専門的な知見を持った事業者に委託をした。病院事業決算。問い、医師職の会計年度任用職員は170人であるが、この人材確保にどのくらいの経費がかかったのか。答え、麻酔科の臨時医師と神経内科の嘱託医を採用した際に、紹介会社へ支払った紹介料のほか、就職説明会への出店料や募集サイトの利用料など、合計で約3500万円かかっている。下水道事業決算。問い、使用料収入の算定基礎となる優秀水量が増えたにもかかわらず、使用料収入は減収となっているが、その要因は何か。答え、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置による営業自粛などの影響で、事業用の排水量が大幅に減少した。一方で、手洗いの増加や在宅生活が長引いた影響で、家庭用の排水量は大幅に増加した。家庭用の増加幅の方が大きかったために、優秀水量は増加したが、多量に排水するほど料金が高くなる累進性の事業用排水の減少が大きく影響して減収となった。